2011年秋のセミナー CD14 神はあなたを用いられる1話デイビッド・カン。
サムエルのあの物語からこれをデイビッド・カン先生は引き出してくれたんですね。大草と下巻の361ページ、下巻のいいですか。よく聞いてくださいね。サタンはいつも神の代わりに人間に注意を向けさせようとしている。いつも彼は人々が聖書を探求して自己の義務を知る代わりに案内者として監督や牧師や神学者たちを仰ぐように彼らを教える。誰が？サタンが。そうするときにサタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって大衆を意のままに感化することができる。マインドコントロールって言うんですね。サタンはいつも人間に、今のさっきのメッセージはそれでした。サタンはいつもそういうふうに、だからサムエルがね、エリのところに行ってもエリは答えることができなかった。とうとう神の声だということが分かって、そして直接に神様とこう書いてあるね。けれども神はこの地上に全ての教理の基準として、また全ての改革の基礎として聖書を、しかも聖書のみを支持する一つの民を必ず備えるであろう。学識者たちの意見、科学者の推論、教会会議の定めた信条や決議、これらのものは教会の数が多いようにその種類が多く、またその解く内容も千差万別であるが、これらのもの、大衆の声もこれらのうちの一つであれ、全部であれ、それをもって信仰上の事柄に関する賛否の根拠としてはならない。どんな教理や戒めでもそれを受け入れる前に主はこう言われるという明白な事実をその裏付けとして要求すべきである。そう、指導者、監督、牧師、世界総会の決議でもない、教会指針でもない、我々は直接神様の声を一人一人個人的に聞く時が来てるんじゃないでしょうか。本当に僕は感謝しました。神の我々の教会にこれが一番欠けている点だと思いますね。だから、そのデビッド・カン先生の経験は、僕ももうこの、本は字で何回も読んでて、三点詩の神話も読んでいました、解いてもいました。本当に神の声として個人的に聞くだろうかどうか、それが重要だと思いますね。主は私の魂を生き返らせ、皆のために正しい道に導かれる。主は私を緑の牧場に伏させ、主は私を憩いの御際に伴われる。新共同訳聖書にはね、主は牧者であると書いてある。私のという言葉が抜けてる。何を表すかって大事な言葉ですよ。主は私個人の牧者であるということですね。この体験をしたいですね。はい、それではお祈りして始めたいと思います。そのままでいいですね。天のお父様、聖書のページをめくるとき、ただの書物としてではなくて、現代の我々に語っておられる神の声として聞くことができますように、その体験を個人的に与えてください。そして 我々を死から眠りから目覚めさせてください。いかなる時代に住んでいるか、これから菅先生を通していろんな方法を通して我々の住んでいる時代のことについても研究します。どうぞ主よ、自らの魂を備えると同時に暗黒に住む多くの人々に、無知のに住む多くの人々に神様のメッセージを、永遠の福音を伝える用意をなさしめてください。これからの時間も委ねて、聖霊の導きのうちに、進められることを信じ、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、OK。 あ、スピーカーまだ、ああ、行って、OK。 はい、そう、あの大草と下巻の、361ページね、非常に大事な、特にセブンス・デイ・アドベンチストに対するメッセージだと私は思ってます。まあ、どの宗教でもね、どの教派でもね、指導者にマインドコントロールされることがもういつでもあります。非常に気をつけなければなりませんね。サムエルのごとく個人的に御声を聞くという経験をしたいと思います。 OK。
How are you doing?
皆さんどうですか？ご機嫌いかがでしょうか？
Are you tired?
疲れていませんか？
Are you doing okay?
大丈夫ですか？
Okay. Very good. I am going to talk about kind of the relationship between the commandments and the faith.
今度の時間はですね、信仰と戒めの関係についてお話ししようと思います。
I'm going to talk about everlasting gospel slightly in different fashion.
永遠の福音をですね、ちょっと違った見方で話してみたいんです。
I'm going to relate the gospel with the judgment.
この福音と裁きをですね、関連付けてみたいと思います。
If you take judgment concept out of gospel, it's compromised.
福音をですね、judgment concept?
Judgment concept. Out of the gospel,Then it's corrupt. Corrupted.
Okay. 福音からですね、裁きの要素を取り除くならば、それは本当の福音ではなくなるんです。
In this world, Christians, they destroy the judgment of God with gospel.
この神の裁きというのをですね、福音というものから、この世の中の教会をですね、取り除いてしまったんです。
You cannot do that.
それは本当はできないことです。
That's compromised gospel.
これは、妥協された福音であります。
That's why people do not really understand and grasp, the true gospel.
福音を除いてしまうとですね、のけてしまうと、本当の真のですね、福音の理解ができなくなってしまいます。
You see, this gospel experience is very essential in order to be prepared for Jesus Christ's second coming.
イエス・キリストの再臨に備えるためにですね、この福音の、真の福音の経験というのがどうしても必要なんです。
Now, why am I talking about the relationship between the gospel and the judgment?
なぜこの福音と裁きの関係について私は話しているんでしょうか?
Okay, let us go to Revelation 14 and read verse 6 and 7.
はじめに、黙示録14章の6節と7節をお開きください。黙示録14章の6節7節です。
Go ahead.
お読みします。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、民族、国語民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて、大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。
Now, this is what we call first angel's message.
ここがあの第一天使の使命と呼ばれているところですね。
How is he going to preach this message to the world?
どうやってこの第一天使はこのメッセージをですね、全世界に述べ伝えるんでしょうか。
Are you going to keep on looking in the air, in the sky?Until you find the angel flying all over and preach this message.
天使が空に現れてですね、このメッセージをあの伝えるようになるまで私たちは空を見続けて待たなくてはいけないんでしょうか。
Of course not.
そんなことはもちろんないですね。
You see, this angel represents the people of God.
この天使というのは、神の民を表しています。
Who understood and experienced of this message?
このメッセージを理解し経験をした民であります。
This true gospel need to be preached all over the world.
この真の福音が全世界に述べ伝えられなくてはならないわけです。
And the end shall come.
そうするときに初めて終わりがやってきます。
Isn't that what Jesus Christ said in chapter 24 and verse 14 of Matthew?
そのことをマタイ24章の14節でイエス様はおっしゃったのではないでしょうか。
And Jesus Christ called it the gospel of the kingdom.
御国の福音とそこでイエス様はおっしゃってますね。
Now here in the end of the world, this angel is proclaiming the gospel of the kingdom, which is called again the everlasting gospel, need to be preached every countries and every races and every nations and every tongue.
御国の福音がとイエス様が言われたこの福音がですね、終わりの時代に永遠の福音として全世界に全ての民族国に述べ伝えられるわけです。
This is why we are living.
その時代に私たちは今生かされているわけです。
This is the purpose of our existence.
これこそが私たちのですね、存在の理由なんです。
This is why we are born into this earth.
この永遠の福音のために私たちはこの地球に生まれてきたんです。
You may say this.
皆さんもしかしたらこうおっしゃるかもしれません。
Oh, Pastor, come on.
先生、そんなことないでしょう。
I'm old.
もう私は年取ってしまいましたから。
I'm not that educated.
もうそんなに教養もありませんし。
I'm weak.
私は弱いものですし。
I don't have that much experience.
あんまり経験もありません。
I don't know how to preach.
これを語る述べ伝える方法を知りません。
My influence is so limited.
私の影響力というのは本当に限られたものです。
How can God call me and use me?
神様がどうやって私を召してお持ちになることができるんでしょうか。
You've got to understand this.
しかし皆さんこのことを理解しなくてはいけません。
When Jesus came down to this world,
イエス様がこの世界においでになった時に
selected evangelists that will carry the burden of whole earth to be preached.
この福音の をですね、追って全世界にそれを述べ伝える器をですね、イエス様は選ばれました。
People, he's going to give the commission of evangelism to.
それはこの、伝道のですね、この使命を与える人々をイエス様は選ばれたわけです。
For whole world we are talking about.
これはもう全世界の規模のものでした。
And who did he pick?
イエス様はその手始めにですね、どういう人たちを選ばれましたか。
He picked the people from Galilee.
ガリラヤの人たちでした。
Rough people.
本当に、荒削りの人たち。
Did not have much educations.
もうあまり教育も受けていなかった人たち。
Using very rough languages.
もう荒々しい言葉を語っていた人たち。
The region where many, drinking houses for to entertain Roman soldiers.
ローマ兵をですね、楽しませるためにいろんな飲み屋とかそういったものが立ち並んでいる環境に生まれ育った人たちでした。
God had picked this very simple people, fishermen.
この単純な漁師をですね、神様が選ばれたんです。
Tax collector.
あるいは主税人を。
Why did he do that?
なぜそういったことをされたんでしょうか。
Why didn't he pick rabbis?
どうしてラビたちからですね、その人物を選ばなかったんでしょうか。
Priests.
あるいは祭司たちの中から。
Sanhedrin members.
サンヘドリンの議会のメンバーを選ばなかったんでしょうか。
Well-educated Pharisees.
教養のあるパリサイ人からどうして選ばなかったんでしょうか。
Why didn't he do that?
どうして そんなことをなさらなかったんでしょうか。
If he had done that,
そうしたとするならば、
all of us will have been discouraged.
私たちみんなですね、勇気がくじかれてしまうんです。
God wanted to make us to think that anybody is possible to become Jesus' disciple.
誰でもイエス様の弟子になりうるということを私たちに、そういった確信をですね、神様は持って、もらいたいんです。
So he used these simple people.
そこでこういったですね、単純な人たちをイエス様は用いられました。
I'll tell you something, my brothers and sisters.
あることを皆さんに申し上げたいんですが、
I tell you with my convictions.
私はそれを確信を持って申し上げたいと思います。
You are the light of Japan.
皆さんこそがですね、日本の光となるんです。
You are the hope of Japan.
皆さんが日本の希望であります。
Those who understand the message.
メッセージを理解している人たちのことです。
And experience the gospel in your hearts.
心で福音を経験している人たち。
God can use you.
そういう人たち、皆さんを神様はお持ちになることができるんです。
If he used Peter, John, and James.
ペテロやヨハネやですね、ヤコブを神様がお持ちになることができたとするならば、
Certainly he can use you.
皆さんも確かにお持ちになることができるわけです。力強く福音を述べ伝えるために。
Do you believe it?
そのことを皆さん心から信じておられますか?
Maybe you don't believe it.
信じてないんですかね?
Because you don't say amen to
that. アーメンって全然聞こえてこないからね。
Maybe you are kind of scared.
ビビってるんですか?
Do you believe this?
皆さん、お信じになりますか?
Is that enough?
それだけで十分ですか?
You're not that convicted yet.
まだ本当にはですね、確信に満たされていないんでしょうか?
If God could use simple fishermen,
単純なですね、教養のない漁師を神様が用いることがおできになったとするならば、
Fill them with the Holy Spirit.
そして彼らをですね、聖霊で満たすことができたとするならば、
Certainly you can be used.
皆さんも確実にですね、用いられることができるんです。
If you really follow Jesus Christ with all your heart.
全身全霊イエス・キリストに従うならば、
Without any reservations.
何のためらいもなくですね、従うようになるならば、
Because this work is going to be finished by Only by God's power.
なぜならこの最後の働きはですね、神様の力によってのみ終えられるからであります。
Do you believe it?
皆さんそのことを信じになりますか?
Little better.
まあさっきよりはいいですね。
Okay, in first angel's message, God mentions aboutThe owl of judgment.
第一天使の使命において裁きの時のことが述べられています。
This angel is carrying the everlasting life, everlasting gospel to be preached to the whole world.
そしてこの第一天使はですね、永遠の福音を携えてきて全世界に述べ伝えようとしているわけです。
You know, what is it? What is the everlasting gospel?
では永遠の福音とは何でしょう?
What is the gospel of the kingdom?
御国の福音とは何でしょう?
This gospel is saying that fear God and give him glory.
この中で神を恐れ神に栄光を着せよと言っていますね。
In the Bible, fear God simply means depart from the iniquity and sins and obey God's commandment.
神を恐れるとは聖書によると罪、咎から離れて神の戒めに従うことを意味します。
That's what it means, fear the Lord.
主を恐れるとはそういうことなんです。
With simple Bible study, you can find it easily.
もう単純な聖書研究からそのこと結論にですね行き当たることができます。
Then what does it mean that give glory to him?
では神に栄光を期するとはどういうことでしょうか。
It's very simple too.
これも単純なことです。
Okay, let's go to the Romans chapter
3. 次にローマ人への手紙3章を開いてください。
Okay, and let's read verse 23.
ローマ人への手紙3章の23節です。
Go ahead.
お読みします。すなわちすべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており。
Okay, now because we have sinned we fall short of the glory of God.
私たちは罪を犯したために神の栄光が受けられなくなっているとありますね。
What does it mean?
それはどういう意味でしょうか。
Because we have fallen nature
この私たち堕落した性質を持っていますね。
We have nature bent strongly toward evil.
私たちのこの、まあ、生まれながらにですね、もう悪に向いてしまっているんです。
And then we have accumulated tendencies and accumulated habits of sin.
そして日常生活においてこの罪の習慣をですね、身につけてしまったんです。
So we cannot keep God's law, commandments perfectly.
そういうわけで私たちは神様の戒め、立法をですね、完全に守ることができないものになってしまっています。
So we fall short of the glory of God.
それゆえに私たちは神の栄光を受けられなくなっているんです。
So we are not able to reflect the character of God.
神様のご品性を反映することができなくなっています。
No matter how hard we try, we cannot.
どんなに一生懸命頑張っても努力してもできないんです。
So God has provided another kind of righteousness besides the law.
そこで神様は立法以外にですね別の、種類の義というものを持ってこられました。
What is that?
それは何でしょうか。
Read verse 24.
24節をご覧ください、お読みします。彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。
So by the grace of God we become righteous.
神の恵みによって義とされるということです。
That is not only reckoned righteous, but we become righteous within.
これは義と、単に義とみなされるだけでなくて、私たち心の底から義なるものとなるということです。
Because in God's work, he never pretend.
なぜなら神の、働きにですね、見せかけというものはありません。
God is not able to lie or cheat.
神様は嘘をつくことがおできにならない方です。
When God does something, it's real.
神様がなさることはすべて本物です。
It's creation.
それは想像力を伴います。
So, when we read verse 28, verse 26, I'm sorry. 26
節ですけれども。
And is that, when he make us righteous,Then he is going to be righteous as well.
私たちを義なるものとする神様もですね、自ら義となられるとあります。
And by proclaim that we are righteous, he is going to be vindicated that he is righteous.
私たちを義なるものと宣言することによって神様ご自身の義がですね、神様ご自身が義であることが擁護されるのであります。
That means God cannot make anyone righteous while he is breaking God's law.
しかし神様の律法をですね、破っている人を義とすることはできません。
What is righteousness?
義とは何でしょうか。
Righteousness is obeying God's commandment.
義というのは神の律法に戒めに従うことを意味します。
You see,Christians in the world now lost this true meaning of righteousness.
ところが世界中のクリスチャンがですね、この義の本当の意味を見失ってしまっているんです。
People think that righteousness is like a mask we put on.
多くのクリスチャンがですね、義というのは何か自分の身につけるものだと考えています。
That's why Christ's object lesson says very clearly that the righteousness, robe of righteousness of Jesus Christ never covers any known sins or known responsibilities.
実物教、キリストの実物教訓によると、神の義というのは私たちのうちの
cover what?
Cover any known
sins. 私たちの知っている罪をですね、覆い隠すものではないと言っています。
Jesus Christ make our heart righteous.
イエス・キリストが私たちの心を、義となさるんです。
Able to obey.
そして従うことができるようにな
さるんです。Able to overcome.
勝利することができるようにするんです。
Because we receive the mind of Jesus Christ.
イエス・キリストの思いを私たちのものとして受けるからです。
It's a creation.
それが創造の技であります。
This is not pretension.
これはそういった義なるものとなるふりではありません。
Do you need it?
それが必要ですか、皆さん。
Do you want it?
それが欲しいですか。
Just ask for it.
ならば、それを願い求めてください。どうやって。
With all your heart.
全身全霊求めるんです。
While you understand you're a lost sinner.
と同時に自分がですね、失われた罪人であるということを理解します。
As you understand that you cannot make up any one single righteousness by your own power and efforts.
自分の力、努力でですね、一つ、ちょっとした義もですね、一つの義も作り出すことはできないということを認めるんです。
And on our knees, we have to pray.
そして私たちはひざまずいて祈らなくてはいけません。
And desire with all our hearts.
そして心の底から願うんです。
Like a publican when he prayed in the back of the sanctuary.
聖所のですね、後ろの方でひざまずいて祈った主税人のような祈りです。
And he said, God, have mercy upon my soul.
神様、この哀れな魂をどうか哀れんでください。
I cannot do it.
私にはできません。
But I want it.
でも私はあなたの義を求めます。
I want you to come into my heart and become my Lord and King.
私の心に入って私の主王となってください。
I want to become righteous.
私は義なるものとなりたいんです。
I still remember my mother singing this hymn many times.
私はお母さん、自分の母がですね、口ずさん、もうしばしば口ずさんでいた賛美歌をよく思い出します。
By the way, I even remember my mother singing Japanese song time to time.When I was young.
私がまだ幼かった頃ですね、お母さん、母はですね、時には日本語の歌も歌っていました。
Because my father and mother spoke Japanese.
なぜなら私の両親はですね、日本語を話すことができたんです。
Because they were educated when, Japan was occupying Korea.
日本がかつて韓国をですね、朝鮮半島を治めていた時にですね、日本語教育を受けたからです。
So my mother sometimes.Sing this Japanese song.
こういった日本語の歌をですね、お母さんが歌いました。
タララタララタララララララララタララララ。Is that Japanese song? I heard that time to time.
時々ですね、お母さんの口からこういった歌を耳にしました。
Very emotional minor song, right?
単調のですね、とてもこの感情のこもった歌ですよね。
And then my mother sang this hymn many, many times, I heard.
また、何度もですね、母の口からこういった賛美歌を聞きました。
전부여의지없어서손들고옵니다주나를박대하시면나어디가리까 I have heard my mother singing this music many, many times.
この歌をですね、母が口ずさむのを何度も何度も耳にしました。
When this naughty boy was not obeying her,
私は本当に昔はやんちゃでですね、母親に従わなかったんです。
She sang this song to God.
しかし、そういった時にもですね、お母さんは神様に向かってこの歌をですね、心から歌っておりました。
Heavenly Father, I do not have any power to depend on.
天のお父様、私は、頼りになる力は何も持っていません。
I do not have anything to rely on to.
私にはもう頼るべき何物もありません。
That's why I come to you.
ですから、あなたに元に参ります。
I raise my both arms high.
私は両手を上げて、
This means surrender, my father.
これはあなたに降参するという意味です。
I come to you.
あなたの身元にやってきます。
If you reject me,
もしあなたが私を拒まれるならば、
where else will I go?
私は他にどこに行ったらよいでしょう。
I have no place to go.
の他に行くところはどこにもありません。
So help me.
ですから助けてください。
I've seen that after my mom sang that music.
母がですね、この賛美歌を歌った後で、
she's refreshed.
彼女は元気づくんですね。
Becoming a different person.
そしてもう異なった人物になってなるほどでした。
I saw that my mother was charged, being charged with something else coming down from heaven.
この賛美歌を歌った母がですね、何かによって天からのですね、まあなんか充電されたようにですね、変わっていくのを目の当たりにしました。
So I have learned.
そういった時に私あることを学んだんです。
Ah, there's a power somewhere in heaven.
天のどっかにですね、何らかの力があるに違いない。
What is it?
何だろうか。
You see, when God make us righteous,
神様が私たちを義なるものとされるときに、
He make us righteous.
本当に義なるものとされるんです。
We become able to keep God's law.
そうするときに私たちは神の戒めを、律法を守ることができるようになります。
Out of willingness and love.
心から愛を持って律法を守ることができるようになります。
And Jesus said, Keep my commandments if you love me.
イエス様はおっしゃいました。私を愛するならば私の戒めを守りなさいと。
That is righteousness experience.
これが義の経験であります。
Now, let's read verse 31 here.
ローマ書3章の31節を見てみましょうか。
And he is asking this question.
ある質問が投げかけられています。
Do we abolish the law by faith?
すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。
No, never.
断じてそうではない。
We rather perfect the law by faith.
かえってそれによって信仰によって律法を、確立するのである。
So what does it mean?
どういう意味でしょうか。
Fear the Lord, which means keep God's commandmentAnd, and depart from sin.
主を恐れるとは、神の戒めを守ることであり、罪から離れることです。
Give glory to God.
そして神に栄光を期する。
Reflect the character of Jesus Christ.
それはイエス・キリストの合品性を反映することです。
Restore the image of God, the glory of God in yourself.
そして自らのうちに神様の御形を神様の栄光を回復させることであります。
That's what it means, fear the Lord and give glory to God.
これが神を恐れ、神に栄光を期するということの意味であります。
When Adam and Eve fell and cast out from Garden of Eden because they have broken the commandments of God.
アダムとエヴァは神の命令を破ってしまったがゆえにですね、彼らは失敗し、エデンの園から出されてしまいました。
We need to be restored.
その状態をですね、回復させる必要があります。私たちがエデンの園に立ち返る必要があるんです。これが救いであります。
How can you do it?
どうやって成し得るんでしょうか。
By the power of everlasting gospel.
永遠の福音の力によってそれがなされるんであります。
We need to experience that.
そのことを自らの経験とする必要があります。
In your home.
家庭において。
In your church.
教会において。
In your community.
自分たちの住んでいるところで
In your heart.
心の中の経験です。
Then you are going to preach everlasting gospel to the world.
そうするときに皆さんはこの永遠の福音を世に述べ伝えることができるようになります。
Fear God and give glory to him.
神を恐れ、神に栄光を期せよ。
People do not understand about the power of the gospel.
人々は福音の力がですね、分かっていません。
That's why he's calling us.
ですから私たちを神様は呼んでおられるんです。
to be true witnesses.
神様の本物のですね、証人、証人となさるために。
Oh, my friends, the time is very, very short.
皆さん、本当に時はわずかしか残されていません。
Can't you see the things taking place in the world?
今、世界中で起こっているいろんな出来事、皆さんご覧になりますよね。
Sooner or later, the America, the United States is going to be changed completely.
遅かれ早かれですね、もう間もなくアメリカ合衆国は大きな変化を迎えます。
New kind of economical system is going to be established.
新しいですね、経済の体制がですね、出来上がります。
And it is going to force the Sunday law.
その結果、日曜休業令というものが敷かれます。
It is going to align and bring all the countries together. And become a leader to bring the rebellion coming to the churches and nations.
そして指導者たちをはじめ世界中の人たちをですね、一つにまとめようとする動きが見られるようになります。
At this time, we are going to receive the latter rain.
その時に私たちはですね、後の雨を受けるようになるんです。
Okay. Now, let us read Romans.Romans again, chapter 2, verse
16. 次にローマ人への手紙2章の16節をご覧ください。ローマ人への手紙2章の16節をお読みします。そしてこれらのことは私の福音によれば、神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に明らかにされるであろう。
Okay, Bible declares that there is a certain period of time that God is going to judge every secret things in the heart of the human.
ある時、ある時点で神様は人間の心の内のあらゆる秘密をですね、裁かれる時がやってくると言われています。
Okay, 2 Corinthians chapter 5, verse 10.
コリント人への第2の手紙5章によりますと、
2 Corinthians 5, 10.
コリント人への第二の手紙5章の10節ですが、
And then he says that we all are going to appear before the judgment of Christ. And then we are going to be judged between the good and evil according to what we have done.
そこを見ると、私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けねばならないとあります。
So Bible is so clear about we all are going to be judged before we are going to be saved into the kingdom.
ですから聖書にははっきりと私たちが救われて御国に連れて行かれる前にですね、すべてのものが裁きを受けなければならないと言われているわけです。
Okay, 1 Peter chapter 4 verse 17 and 18. 1 Peter chapter 4.
ペテロ第一の手紙4章の
Okay, verses
17 and 18. Peter 4, 17 and 18.
Okay, it is talking about, for the time is come that judgment must begin at the house of God.
ここにですね、裁きが神の家から始められると書かれています。
So Bible declares clearly that we are going to be judged.
ですから聖書はですね、私たちが裁かれると、裁きを受けるとはっきりと述べているんです。
And the judgment is going to come, to the house of God, which is the church first.
神の家というのは神の教会のことですから、まず神の教会が裁かれるということであります。
So if we study the chapter 9 of Ezekiel, which deals with the mark of God
エゼキエル9章を見るとですね、神の印についてそこで述べられていますけれども、
And we understand that God is going to judge the, the people in the sanctuary first, people in the house of God first.
そこにですね、神様の裁きが神の家から、聖所からなされるということがはっきり読み取ることができます。
And who is being judged first?
その中でも誰が最初に裁かれるのでしょうか。
Priests.
祭司たちです。
ancient people, old ones.
老人からと書かれていますけれども、
that means priests, leaders,
祭司、指導者、牧師からであります。
Those who receive the light and truth first.
初めに真理の光を受けた人たちから裁かれるんです。
It's so logical, isn't it?
これ非常に論理的ではないでしょうか。
God is fair God.
神様は公平な方であられます。
And God is going to judge me first.
神様は初めに私を裁かれます。
Because I'm a watchman.
なぜなら私は見張り人として立てられたものだからであります。
I've been preaching the truth.
真理を語ってまいりました。
I've been proclaiming soon coming of Jesus Christ.
イエス・キリストが間もなくおいでになるとずっと語ってきました。
So he's going to judge me first.
ですから神様はまず私から裁かれます。
It's so obvious, isn't it?
それは非常に明白なことではないでしょうか。なぜなら初めに私が真理を光を受けたからです。
You call pastor or teacher sensei here, right?
日本でも教師、牧師と呼ばれる人たち、先生と呼ばれますよね。
In Korean we call 선생。
韓国で선생と言います。
Then is 선 means first.
孫というのは先生の先ですけれども、先ということですね、はじめ。
先 means life.
先生の生は、命、生命の生ですよね。
It simply means someone who lived first.
単純にこの漢字から読み取れるのは、最初に生きた人たちのことです。
先生 means someone who read books and educated first. That's
先生というのは最初に本を読んで教育を受けた人たちのことであります。
So God is going to judge sensei first.
ですから先生と呼ばれる人たちから神様は裁きをなさるんです。
It's fair.
公平なことですよね。
That's why I pray to God time to time.
ですから時に私は神様に祈ります。
Oh Lord, have mercy upon my soul.
私の魂を神様どうぞ憐れんでください。
I do not want to be condemned in this judgment.
裁きを受けるときに私はあなたから、罪あるものとされたくありません。
I do not want to be lost after I preach the gospel.
福音を述べ伝えた挙句、私は失われるものとはなりたくないです。
So I pray to God, please have mercy upon my soul.
どうぞ私の魂を憐れんでくださいと神様に祈ります。
And cleanse my heart.
私の心を清めてください。
And please find if there's any sin still left in my conscience.
私の、意識のうちにまだ罪が見出されるならば、
And I pray, cleanse me, Lord.
どうぞ示してそれを清めてください。
That's what I pray.
そういうふうに私は祈ります。
Now, I would like to tell you about, this judgment concept.
この裁きについてもう少し語ってみたいと思います。
Some people, by using some Bible verses from John that, if you believe in Jesus Christ, you are not going to be judged.
ある人たちはですね、ヨハネによる福音書から引用してですね、If you believe
in Jesus,
イエスを信じる者は裁きを受けないという言います。
They say that, judgment has passed already.
あるいはもうすでに、裁きはなされたという人もいるでしょう。
Ah, because Jesus Christ took all the judgment for us on the cross.
十字架上でイエス・キリストが私たちのために裁きをもう受けてくださったから。
That is wrong understanding.
それは誤った理解であります。
It means We are not going to be condemned by judgment.
それはどういう本当の意味はですね、私たちは裁きによって有罪とされないということであります。
Everybody is going to go through the judgment process.
すべての人はこの裁きというものを受けることになっています。
But we are not going to be condemned because we have faith in Jesus.
しかし、イエス・キリストによる信仰を表すならば、私たちは裁きで有罪宣告を受けなくて済むんです。
Okay, you've got to understand, three different kinds of judgment.
三つの異なる裁きについて、審判について理解しなくてはいけません。
This has very close connection with the accusations of Satan.
これはサタンのですね、なんて言いますか、訴えとですね、非常に関係しています。
The first angel's message proclaimed that, you know,Fear God and have and give glory to Him, for the hour of judgment is come.
第一天使の使命によると、神を恐れ、神に栄光を期せよ、神の裁きの時が来たからであるとありますね。
What does it mean?
どういう意味でしょうか。
That's the period of time where God's people are being judged.
神の民が裁かれる時があるということです。
It says It says it did not say did come or will come, but is come.
裁きの時が過去において来た、あるいは未来において来るであろうじゃなくて、今現在来ているという書き方がなされています。
They're living in the time period where God's people are being judged presently now.
今現在神様の、裁きが行われる時があるということを表しています。
So, you know, this everlasting gospel is understood when God's people began to see Jesus Christ went into the most holy place in heavenly sanctuary.
天の聖所にの至聖所にですね、イエス・キリストが入られた時以来ですね、神の民はこの裁きについての理解を得るようになってきました。
Now they begin to realize that this is the day of atonement.
神の民はですね、あ、これはイエス・キリストが至聖所に入られたということはですね、贖いの日が始まったということを表していると理解したわけです。
This is the day of judgment.
これこそ、裁きの時、裁きの日であると理解しました。
They must be cleansed from all sins.
この時に全ての罪から自分たちは清められなくてはいけないと思いました。
They must have blotting out of sin experience.
罪の除去の経験に預からなくてはいけないと。ということが分かったわけです。
We have to realize that all our sins need to be abolished, blotted out from the records of heaven.
天の記録の文から私たちの罪の記録がことごとく、消されなくてはいけないわけですね。
What does it mean?
それはどういうことでしょうか?
We, the sins need to be stopped in our soul.
私たちのうちで罪を犯すということがもう止まらなくてはいけないんです。
We need to stop sinning in our heart.
私たちの心の中で罪を犯すことをですね、もうやめなくてはいけないんです。
By God's grace.
神様の恵みによって。
By the gospel.
福音によって。
At that time, God's people will begin to preach the real gospel, which is the everlasting gospel, which is unchangeable.
その時初めて神の民は、永遠の福音というし本物の福音をですね全世界に宣布することができるようになるんです。
Do you understand me?
私の言ってることお分かりになりますか?
Do you understand? Do you follow my logic?
この論理的に今話してますけれどもついてきていますか?
Are you with me?
皆さんちゃんとついてきていますでしょうか? 大丈夫ですか?
Okay, I just want to make sure.
ちょっと確認したくてですね。
Because the,
尋ねてますけれども
most Japanese brothers and sisters are kind of, you know, quiet.
まあ私の知る限りですね、ほとんどの日本の方々はですね、もう静かなんですね。
They're not like people in South America.
南米の人たちとは全然違います。
They're too enthusiastic.
もう本当に南米の人たちはうわー熱心なんですね。
They're very rowdy.
もう本当に騒がしいです。
And they say, yes, amen.
もう説教団から語ると、Yes, Amen と言います。
Hallelujah,
Hallelujah と叫びます。
If you speak to black people,
黒人の前で話をすると、
Wow, they are enthusiastic.
すごいですよ、彼らも本当に熱心です。
Come on, brother, say it, speak to us, you know.
なんかもうちょっと途切れるとですね、話してくれ、話してくれという。声が返ってきます。
I know the, my brothers and sisters in Japan, you agree, you believe, you realize.
でもまあ静かにしていても日本の方々はちゃんとですね同意して理解していられることがいらっしゃるでしょう。
But you're not that expressive.
まあただそうであってもですねそれをあんまり外に出さないですよね。
We all understand that.
まあみんなそのことは分かっていますから。
I trust you.
まあ皆さんのことを信頼してますから。
We all are different people.
みんなまあいろんな各世界各国ですね、いろいろ人柄が違うわけですから。
But I know one thing.
ただ一つ知ってるのは、
It's difficult to convert Japanese people.
一つ確かなことは、日本人を改宗させるというのはとても難しいんです。
But since they are converted,
しかし一旦改宗するならば、
They're very faithful.
とても忠実であり続けるということ。
They are loyal.
忠誠を尽くします。
They stay on the course.
そしてこの正しい道にですね、とどまり続けます。
They don't waver much.
あんまりですね、揺らぎません。
Oh, I like that.
それは私大好きです。
I like it very much.
そういう 点をですね、私は美徳だと思います。
We are all different people.
まあみんな異なりますから。
Now let's go to the judgment in the Garden of Eden.
エデンの園における、まあ、裁きについて見てみましょう。
Was there a judgment in the Garden of Eden?
エデンの園で裁きがなされたんでしょうか？
Yes, certainly.
その通りです。
When Adam and Eve broke God's law,
アダムとエヴァが神の律法を破ったときに、
by distrust God's commandment,
それはどうやって破ったかというと、神の命令にですね、まあ、不信を表したんです。
and trusting and rather believing the words of Satan,
そしてむしろサタンの言葉をですね、信じてしまったんです。
and they thought that if they take eat of that fruit, forbidden fruit,
あの禁じられた実を食べても
they will be elevated to the level of God.
死ぬのではなくて神の一気にですね、レベルアップして達すると信じてしまったんです。
Even though we take this fruit and it will not kill us, we are not going to die.
これを食べても死ぬことはないだろうと思ってしまったんです。
They believed in Satan's words.
サタンの言葉を信じてしまいました。
And took hold of that fruit and ate it.
その結果、あの実を取って彼らは食べてしまったんです。
There's a judgment.
そして裁きが起こりました。
They began to die.
彼らは死ぬ運命に預かったんです。
According to God's word.
神の御言葉の通りになってしまいました。
If God did not, you know, practice the judgment on that point,
その時点で神様がですね、その裁きを行われなかったとしたら、
whole government of the universe will collapse.
全宇宙のですね、神の統治が危うくなってしまったんです。もう崩壊してしまったんです。
You cannot break the law, which is the principle and foundation of God's government.
神の政府のですね、基盤である神の律法を破ることは許されなかったんです。
But Jesus stepped in.
そこでイエス様が介入なさいました。
As a savior.
救い主として。
We are going to give you another chance.
もう一度チャンスを与えようということになったんです。
Because you are deceived.
なぜならあなたたちは騙されて神の律法を破ってしまったから。
If I kill you now,
今あなたたちを殺してしまったら、
many descendants of you will not have chance and opportunity to be born.
あなたたちのもうあの子孫は生まれないものとなってしまうから。
So keep on living.
まあ生き続けなさい。
Live.
生きなさい。
Not die.
今死んではいけません。
Because I'm going to take your guilt and your punishment.
なぜならあなたの罪を私が負ってあげるから。
That's why,
あなたの罰を受けるから。
That's why we are born into this human family.
その結果私たちがですね、この人類家族に加わるものとなったわけです。
That's why you are here today with me.
今現在私たちがこうして存在しているのはそのためであります。
That's why I'm alive and here today.
今日そのゆえに私たちは今生かされているわけです。この人類に神様が第二の機会を、チャンスを与えてくださったからなんです。
Wow, what a blessing.
なんという祝福でしょう。
What an opportunity and chance.
なんという素晴らしいチャンスでしょう。
The opportunity to learn of God and His commandments all over again.
神様について、神様の律法について、戒めについて再び学ぶチャンスが与えられたんです。
To be able to live forever.
それは永遠に生きるものとなるために必要な過程なんです。
Go back to the Garden of Eden.
エデンの園に私たちは帰らなくてはいけないんです。
Aren't you thankful?
その機会が与えられていることに、感謝したいではありますよ。ありませんか?
I'm thankful every day.
私は毎日そのことを感謝しています。
When I feel that my heart is pumping.
Pardon?
Every time when I feel my heart is pumping.
そのことを思うときにですね、私心臓の鼓動が高鳴ってきます。
I'm so thankful and praise His name.
感謝に満たされて神の名を讃えます。
My friends, this is real.
これは本当のことなんです。